そんなフォトないっしょ第39回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さん、先週お休みでしたが、
はい、
体調が悪かったりしてるわけではない？
そうですね、また体調、まあ、万全ではない時もあるんですけど、そんなに崩してるというほどではないですね、
う
ん、
そうですか、
ええ、
話に聞くとですね、
はい、
というか、まあ、タイムラインを読むと腰痛がたまにあるという話を読んだんですけれども、
ええ、そうです。足元と肩こり腰痛持ちで、うん、まあ、負担がかかると痛くなったりってことがあるんですけど、
うん、
ここ最近そんなに負担がかかることはしてないのに、なんか朝起きるとちょっとなんか腰痛いなっていう感じが。
普通は1日が終わると腰が痛くて夜寝ると治るじゃないですか、それが朝起きると腰が重かったり腰が痛かったりするのなんか変なんじゃないですかね。
そうなんですよ。なんかこう、なんていうんですか、例えて言うとこう、なんかこう寝すぎて体がだるいとかっていう時あるじゃないですか。
ああ、わかります、わかります。
ええ、なんかそんな感じでこう、なんかちょっと、なんか寝た、起きた時になんかこう、なんか体がちょっと重だるいというか。
金縛られてるんじゃないか。
で、もう私、それがまた霊感が全くなくて、はい、金縛りにもなったことがないんですよ。
で原因が、
ええ、原因が本当につい昨日、今日ぐらいに分かったんですけど。
判明したんですね。
はい。まあ、ちょっと、まあ、昼間も、ね、こう体がちょっとだるかったんで、
うん、
まあ、昼寝するほどでもないけどちょっと横になろうかなと思って、で、まあ、寒かったのでちょっと毛布をかぶって横になってたんですよ、
うん、
そしたら5キロ弱あるうちの猫が、
はい、
どっしりとお腹の上に乗ってきまして、
お
気持ちよさそうに寝てたんですよ。
5キロって、
ええ、
猫的にでかいですよね。
そうですね、太ってはないんですけど大きいですね。そうち、ね、まあ、何度も話してましたけど4匹いる中で一番大きい子が、
お
私のお腹の上にどっしり構えて気持ちよさそうに寝てて
普段の日は朝いなくなっちゃうんですか？
朝はね結構、まあ、うちお母さんの方が先に起きるので、
あ、
そうするとこう、ね、朝ごはん欲しくてうろうろ活動し始めるんですけど、
うんうんうん、
きっとこの腰痛の原因は夜中に お腹の上で寝てたんだろうなっていうことが
そんなことが分かった、
はい、
今日この頃なわけですね。
そうですね。
そうですか、
はい、
でも腰痛だけじゃなくてね、最近風邪とかあと花粉も飛んでるのかな、鼻ぐずぐずしてる人がたくさんいて、
あ、この時期でも花粉がまだ
なんかあるみたいですよ。
あ、大変ですね、
うん、大変ですね。寒くもなってきてますしね、年末まであと一月半ですから、もう、
ね、
すぐ年末ですよ。
早いですね。
早いです、早いです。でも街の中はだんだんね、冬の様相で、ちらほらとクリスマスツリーが飾ってあったり、
はい、
変なところにピカピカしてたりと、増えてきたんですけれども、
うん、
そんなイルミネーションがあちこち増えてる中で、ちょっと写真を撮ってイルミネーションきれいに撮れるといいなという機会が最近多いんじゃないかと思うんですが、
うん、そうですね、
なんとなくねパッと撮ってもうまくいかないので、
うん、
イルミネーションをうまく撮るコツを今日はちょっとご紹介しようかと思っております。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。渡辺さんはイルミネーションとか撮るのチャレンジしたことありますか？
はい、チャレンジしたことがあるんですけど、
うん、
どうしてもこうイルミネーションの明かりですか、
うん、
がこう点々点々ってなってこう実際見たよりもあんまりこう綺麗に映らなくて難しいなっていうのが、
うんうんうん、そうですよね。結局こう普通に撮ると、 いや地味に映りますけどね。
そうですね、
うん、
で、はい、
一番分かりやすいコツの一つは、
ええ、
たくさんキラキラがあるところに行こうっていうのが一つ大きいんですけれども、
はい、
あの目で見て結構綺麗に見えるなと思っても、こうファインダーを通してとか写真撮ろうと思うと、そのキラキラってたくさん画面の中に入るのってなかなか大変なんですよ。もちろんこうキラキラなものがドーンってあると撮れるんですけれども、木にこうくっついてたりとかね、こう壁にこう貼ってあるキラキラだとなかなかね、たくさんな画面の中に入れるの大変なんで、それを多めに入れるっていうのがやっぱり一つ目のコツじゃないかと思うんですよね。で、今出たそのちょっと地味に見えるっていうのをなんとかこう晴れやかとか派手にしたいときには、明るさとボケっていうのがポイントなんじゃないかと思ってるんですね。で、普通はこう明るさを明るめに撮ると光がなんていうかな、もちろん明るく見えるんで、露出補正をするといいんですが、なかなか露出補正ができないカメラもあるんじゃないかと思うので。
そうですね、
露出補正ができるカメラであれば、とりあえず1枚普通に撮って、地味かなと思ったら露出補正でプラス1とか、プラス 1.5 とか、まあ、1.3、とかを上げてみて明るめにしてみて撮るとその地味さが派手になるんじゃないかと思うんですよ。で、露出補正ができないタイプのカメラ、私 iPhone4S で今日ちょっと帰りに会社の近く撮ってみたんですけど、押し続けると、画面のねタップして押し続けるとそこで、明るさがロックされるっていう機能があるんですね。で、コンパクトカメラとかでもシャッターボタンを半押しにすると明るさがその場で調整されてロックされるっていう機能があるので、少し暗めなところで半押しするとか、iPhone で言うと長タップ、タップして長押し、ていうとそこに露出が合うので、その後被写体に向けて撮ってあげるとキラキラが増すっていうのがあります。
なるほど、
で、明るくなっただけだと、やっぱり点々点感はまだ残ってるかもしれないんで。
そうですね、
で、人とかを入れなくてなおかつ多少幻想的になるのでもいいやと思ったら、何かしらのですね、キラキラになるフィルターみたいなものをカメラの前に入れてあげると、明かりが散乱してですね、綺麗になるんですよ。
例えばどんなものが？
カメラ屋さんに行くとですね、星型とか十字とかに、クロスになったりとかっていうのが光るものがあったりするんですけど、携帯のカメラとか、スマートフォンのカメラだったら、ちょっとですね、花の油、花の油って今言うのか分かんないですけど、指紋みたいなものをカメラのところにベタってつけるとですね、普段だとどうも白くなっちゃうとかぼやぼやしちゃうってなるじゃないですか。
そうですね、逆にこうレンズを拭いてから撮ろうっていう風に、
拭いてから撮ろうって何回も言ってるんですけど、明るい起点がいくつかあるところを撮るときにそうやってやるとそこがにじむんですね。で、暗いところは暗いままじゃないですか。なので、より明るいところがたくさんにじむとかになるんで、幻想的に撮れたりします。
なんか、ちょっと後で綺麗にまた拭き直さないといけないんですけど、お手軽はお手軽ですね。
そう、お手軽なので、やってみると面白いんじゃないかと思いますし、昔の写真撮影の参考書とかだと、ストッキングとかをレンズの前に置くとストッキングの繊維の方向にキラキラが尾を引くので、そういった工夫とかもしてるのがありましたね。
意外と身近なもので、
そうです、向こうが透けて見えて繊維が入っているようなものだったらそんなことに使えて、なおかつレンズのすぐそばに持ってくるとそれ自体はあまり映らないので、そんな感じにするとクロスフィルターとか呼ばれている効果、その光から、繊維の方向に光が伸びるような効果が出るんじゃないかと思います。
なるほど。
あとはですね、もう少し幻想的に撮るんだったら光の点をぼかすと、なんていうのかな、夜景じゃないや、 イルミネーションとか撮ってる時になんか丸くぼんやりしてるのがポコポコポコってあるようなのを見たことあるんじゃないかと思うんですけど、
はい、ありますね。
はい、でコンパクトデジカメや一眼レフみたいなもので絞りっていうのが調整できるやつですと、
はい、
絞りを空き気味にしてピントが合ってないところがたくさんボケるように設定をしてから撮ってあげるとボケるんですね。
うん、
なんですけど普通に撮るとそんなにたくさんボケないんですよ。
うーん、
なんでかっていうと距離があんまり変わらないから。
あ、はいはいはい。
なので、積極的にぼかしたいときには近くのものと遠くのものの両方用意しなきゃいけないんですね。
うん、
まあ、簡単に言うと、
うん、
イルミネーションの明かりにぐーっと近づいて、
うん、
遠くにあるものと近くにあるものの2つが画面内にあればどっちかがボケるわけですよ。
はいはいはい。
そんなので近くにピント合わせて遠くを撮る、遠くにピント合わせて近くも撮るとかってやると、
うん、
丸くねこうボケたまん丸のやつが画面の中に並ぶんじゃないかと思っているので、
うん、
今デジタルなので確かめながら撮れるはずなので、うん、ぜひやってみてください。
あ、そうですね、
うん、あとは綺麗に撮るときに、コンパクトデジカメや特に一眼レフとかだと、
うん、
綺麗に撮るときにあんまりこう感度を上げたくないっていうのがあると思うんで、
そうですね、暗いとこだと、
必然的にこう感度を上げてあげるか、
うん、
シャッタースピードを長くするか絞りを開けるとかってしないと明るくならないので、
うん、
結局ブレてしまうので三脚があると便利は便利です。ただ、そんなこと内緒聞いてくださってる方はそんなにねこう三脚を持ち歩くような方は少ないと思うので、
はい、
もし三脚がなくてなおかつブレる写真ばっかりあってブレたくないっていう時には、
うん、
さっきのね、ボケを出すために近づくのはなかなか大変になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
柱や壁とかに寄っかかりながら、
うん、
体全体にの体重をそこに預けて写真を撮ると、うん、ブレにくく撮れるので、
うん、
やってみるといいかもしれないです。
あ、はい、
うん、でイルミネーションを撮ってると、
うん、
一緒に撮りたくなることがあるんですね。
お、一緒に
人が入ってイルミネーションも撮るっていうのがやりたくなることがあるんですよ、
はい、
まあ、男の人だとあんまないんですけど、
うん、
女性だとイルミネーションでキラキラしてるところに自分も映るとかっていうのが、できるといいんじゃないかと思うんですね。
うん、
まあ、その時は、うん、
こうツリーを見に行って綺麗だったのと一緒にっていう記念にみたいな感じ で
撮れるといいんじゃないかと思うんですけど、
うん、
一緒に撮るのは結構大変で、
うん、
まずですね、あ、そうそう、一番最初に撮らなきゃいけない、フラッシュを使って撮らない方がイルミネーションは綺麗に撮れます。
うーん、
なんでかっていうとフラッシュっていうのは、
うん、
自分が光を発光してそれが向こうに当たって返ってきたもので写真を撮るわけなので、
はい、
イルミネーションのものっていうのはあんまり光を反射しないんですよ。
あ、はいはいはい、
目で見てるように撮りたいわけなので、
うん、
夜撮ったりすると、木の形に光が並んでいるんだけど、
うん、
いざフラッシュ焚くと木の形が見えちゃったりして、
あ、はい、
幻想的な感じがなくなっちゃったりするので普通はあんまりフラッシュを使わないで撮るんですが、
うん、
人を入れるときにはフラッシュを、使って、
うん、
背景のイルミネーションと人とのバランスをうまく取るっていうのがコツになってくるんですね。これはね、夜景人物モードみたいなものがあるカメラであれば、
うんうん、
そこに合わせて撮ってあげるのがいいと思います。
うーん、
もしかしたら三脚が必要かもしれません。
うーん、
はい、でフラッシュのを使う時のポイントなんですけど、
はい、
フラッシュってなんとなくこう皆さんつければ明るく映って、
うん、
つけないと暗くっていう感じをお持ちかもしれないですけど、
うん、
フラッシュは、さっきも言ったとおり自分が光を出して反射してきた光を撮るので、
はい、
遠くに行くとどんどんどんどんどんどん光が弱まっていくんですね。
あ、そうですね。
でそこにうまく気がつかないといけなくて、
うん、
もしイルミネーションと人を一緒に撮るときに、
うん、
光の量を調整したいときに、
うん、
こうフラッシュの微調整ができないカメラの方が多いので、 ちょっとカメラの位置を前後にずらした方が明るさの調整はしやすいんじゃないかと思います、
うん、
なのでフラッシュを使って、人とイルミネーションに出るときには、
うん、
夜景人物モードを使うか、
うん、
または一人どこか立たせてとりあえずフラッシュつけて撮ってみて、
うん、
人が明るくなりすぎたら離れて撮ってみるとかっていうのも、
うん、
トライしてはできるんじゃないかと。
なるほど、はい、
ということで、フラッシュを使って人を撮る話をしたんですが、
うん、
最近はですねカメラの性能が良くなってきて、
うんうんうん、
感度がどんどん良くなってるんですね。
あ、そうですね、結構、うん、部屋の中でも明るく撮れたりとかって、
そう、夜景が手持ちで撮れたりするんですけど、
うん、
そうなってくると、今度はそのフラッシュをたかなくても、
うん、
人の顔がちゃんと撮れるようになっているようなシチュエーションに、できると、
うんうん、
雰囲気を生かしたまま撮れるんですが、
はい、
そんな時にもイルミネーションの手前に人が立ってカメラの方向いたらほぼダメなんですね。顔は真っ暗だ。
あ、はいはい。
なのでイルミネーションに近づいてイルミネーションの光でとか、人を街灯の下に立たせてとか、っていうので、顔を照らす方法とかもあるし、あとはですね、撮られる方の人が携帯電話を持ってもらって、
はい、
それを顎の下とか顔の横、顔を明るめにするとかっていうのもちょっとね方向間違えると怖い感じになっちゃうんですけ
どそうですね、
そうそうそう、なんですけどそんなの工夫もしながら、
うん、
夜の撮影っていうのを楽しんでいただけると、
うん、
なんだろうな、こうイルミネーションを楽しむのもそうですけど、
うん、
それに対してこう写真を工夫して撮るっていうのが面白くできるんじゃないかと思います。
はい、
でイルミネーションもいろんなパターンがあるんですけど、
うん、
ある程度距離が遠くて、
はい、
キラキラがたくさんある、門的なものをくぐるやつあるじゃないですか。
あ、ありますね。
なんとかルミナリエとか、
うんうんうん、
ああいうやつは、ほとんどがですね、
うん、
フラッシュを焚いても届かない距離なので、
うん、
露出補正を少しプラスにして撮ると、はい、っていうのをするだけで、うん、うまく綺麗に撮れるんじゃないかと思うので、ぜひやってみてください。
はい、
はい、あとはですね夜景モードとかっていうのでうまく撮れることもあるので、
うん、
自分のカメラの中で、良さそうなものをモードとか設定を探して綺麗に撮れるようなところを自分で見つけるのも楽しいかと思います。
はい、
はい、なんとなくねこう日本だとお正月少し過ぎるぐらいまでイルミネーションやってたりするので、
そうですね、
うん、これを聞いてくれた多分11月の後半かな、
うん、
から、1ヶ月以上は試すことができると思うので、
うん、
ぜひこう寒くない格好をして、
はい、
写真撮り始めると時間が経つのはね忘れがちなの で、
そうです、ね、
だんだん体冷えるんですよ、なのでぜひこう防寒に気をつけて、
はい、
写真撮影とイルミネーションを楽しんでいただければいいんじゃないかと思います。
はい、
エンディングでございます。渡辺さんお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今日はですね告知をしに竹内さんという方が来ているんですけれども、
お、
そんなことないっしょという番組がありまして、そちらの方から告知にやってきた竹内さんです。こんばんは。
こんばんは、どうも。
こんにちはかな、リスナーの方
は。こんにちはですかね、
はい、
そんなことないしょお聞きの皆様、はじめまして、竹内でございます。よろしくお願いいたします。
お邪魔します。
ですね、今日はですねぜひ皆様にお願いがございまして、お邪魔させていただいたんですが、
はい、
そんなことないっしょという番組を、そんなプロジェクト内でやっているんですが、
うん、
この番組、まあ、雑談番組でございまして、まあ、いつもくだらないことを喋っているんですけども、
あ、そこがいいところ。
そうなんですね去年の12月にですねクリスマス特番というのをやったんですよ。
受けた回ですね。
受けた回、
はい、
内容としましてはリスナーの皆さんから クリスマスの思い出というテーマでですね、まあ、皆さんのエピソードいただきまして、
うん、
それを番組内で紹介をしまして、
はい、
ワイワイガヤガヤと非常に盛り上がったんですよ、
うん、
でかつですね、あの皆さん知っていますかね、そんなプロジェクトですね、雨宮さんという方がいるんですけども、
噂の
もうこの方のエピソードがなかなか感動エピソードなんていうのもありまして、まだあのこれ知らないよっていう方はそんなことないっしょのですね、確か14回目だったと思いますんで、もしお時間があったら ぜひあの去年のクリスマストーク版聞いといてもらえるといいんですけども、で今年もそれをやろうかと、
ほいほい、
そのクリスマス特番をやろうということになりまして、皆様からですね広く、そんなことないしょにですねクリスマスの思い出というテーマでですね、皆様のエピソード募集できればなと思いましてお邪魔した次第でございます。
おでクリスマスのエピソードはどうやって送ればいいんでしょう。
ですね、あのこれ内容としましては本当にクリスマスの、うん、まあ、楽しかった思い出、まあ、辛かった思い出、
うん、
まあ、クリスマスなんかいらねえよとか、サンタに対するクレームとかですね、
何
でもいいです、まあ、多分いろいろ皆さんあると思いますよね、クリスマスに対して思いが。でもしくはですね、
はい、
この去年素晴らしいエピソードを紹介してくれたそんなプロジェクト雨宮先生がですね今年も参加予定なんで、
うん、
雨宮さんに対する質問、
はい、
どのように、クリスマスを過ごすと幸せになれるのかというようなね、
ご相談に近いですね。
そうですね。そういったものでもいいですよ。中にはね、全然いいです。そういったものをぜひメールでいただきたいわけでございます。
はい。
そんなことないしょ聞いていただいている皆さん、いつもとメールアドレスがちょっと違うんで注意して聞いていただきたいんですが、アドレスを言わせていただきます。
はい。
そんないアットマーク 0438.jp、
うん、
sonnai アットマーク、数字で 0438.jp になっております。
こちらにクリスマスの思い出、
はい、
拡大何でも構わないので送ってくれと、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
これはあれですよね、番組になって配信されるわけですよね。
そうですね、
クリスマスあたりの前に、
はい、クリスマスあたりの前なんで、多分13日か12月13日か20日かどちらか、
はい、
まだ決まってません。
あ、皆さんからもうたくさん来たらですね早めに紹介しなきゃいけないので、早めかもしれないですし、もしかしたら、あまり来なくてずっと待っていた20日かもしれません。
そうですね、で一応ね、あのでも一応、
締め切りあるんですね、
うん、締め切りを決めさせてもらいまして、はい、一応あの11月いっぱいという形で、
はい、
決めさせていただきたいと思います。ぜひあの、はい、まあ、多分ねそんなことないしょ聞いていただいている皆さんはね、いい素晴らしいエピソードをねお持ちの方が多いと思いますんで何でもいいです、本当に一言でもいいですしね、皆様の協力があって盛り上がる番組そんなことないしょなんで、もうややこしいですね、そんなことないしょ、そんなことないしょ、
すいませんややこしい名前にして
申し訳ないです。そんなことないしょの方が元祖なんですよ。
そうですよ、
はい、
だからそんなことないしょがパロディでつけてるんですからね。
そうなんですよ、
はい、
ということでぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さん、そんなことないしょにぜひクリスマスの思い出エピソードを送ってください。
よろしくね。
はい、でそんなことないしょの告知をじゃあ短くしますね。そんなフォト内緒でも皆さんからのメッセージを募集しております。質問などありましたらメールなどで送ってください。メールアドレスは sonnap そんな p ですね @0438.jp、 またツイッターもやっておりまして sonnap 同じ名前でやっておりますので、そちらの方もフォローしていただいたり質問を送っていただければ番組で紹介するなり、簡単な質問であればですねツイッター上でお答えできるかと思うので、そちらもフォローしてみてください。あとブログをやっておりまして、そんなフォトないしょとひらがなで検索していただくと見つかると思います。こちらにはですね iTunes で聞けない過去の音源まで入っていますので、過去の音源を聞きたい方、またコメントしたい方はこちらからお願いします。あと Facebook とかもやってるので、そんないプロジェクトで、見つけてみてください。ということで、はい、告知たくさんになってしまいましたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
はい、ということで年末に向けてどんどん寒くなったり、ですね、 調子悪くなる方もいらっしゃることを思いますけれども、暖かくして風邪など召しませぬよう、お祈りしております。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また来週、さようなら。